男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
痩せようかと思ってウィルキンソン炭酸を飲んでますが一向に痩せません。なんか焦点の挨拶みたいですね。ポンです。
世の中全部歌ね、ショートナルジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書。本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ります。ということで、はい、前回のですね30分読書編で、行ったのが、まあ、勉強になる漫画スペシャルという触れ込みで、まあ、僕がね最近、まあ、ゴールデンウィーク含めてドクターストーンという漫画にハマりにハマっていたので、それを紹介しつつ、なんかそれにね合わせて他の漫画も、まあ、前の漫画スペシャルのようにセットで紹介できればなと思ったのですが、今回はですね、うん、親も子も勉強になる漫画スペシャル理系編と題しまして、
まあ真面目に大人真面目、その話は、
うん、真面目であり不真面目でもあるところがちょっとあったするんですけど、まあ、だから子供だけじゃなく、子供にとってももちろん、あのすごいお子さんにとっても勉強にもなるし、でも大人世代が読んでも、あの、面白いと思えるよ。そこら辺のバランスがね、なかなか取れてる漫画ってそんなに多くはなかったりするので、そこをうまく取っているような、うん、漫画を今回、その中でね、まあ、理系科目、まあ、物理とか科学とか生物とか、そこら辺の周辺のものを今回ちょっと紹介できればなと思っております。で、次回以降はね、また別のジャンル、文系編とか歴史編とか、なんかそこら辺のところを、やっていければなと思っています。では漫画の紹介をしていきたいと思います。で、今回紹介するのが3冊ですね。あ、3冊というか、まあ、3つの漫画になります。ドクターストーン、働く細胞、そして地球の運動について。最後のね、地については以前も一回紹介してるんですが、ちょっとこの括りの中で紹介してみたいなと思っております。ではまずドクターストーンですね。こちらはまあジャンプ、少年ジャン、週刊少年ジャンプの人気連載であり、今アニメシリーズがシーズン2まで来てるのかなぐらい、まあすでに人気がある作品ではあるんですが、僕の周りではそこまで今のところ見かけたことがない作品で、ちょっとたまたま手に取ってみたら、これめちゃくちゃ面白いじゃんというところで今読み進めているところです。軽くちょっと説明読みますね。一瞬にして世界中すべての人間が石と化す謎の現象に巻き込まれた高校生の大樹。数千年後、目覚めた大樹とその友千空は、ゼロから文明を作ることを決意する。空前絶後の SF サバイバル冒険譚開幕ということで、なんかまあ舞台は現代なんですね。最初は舞台は現代で、とあるきっかけでいきなり、地球上のほとんどのところが石化する、まあ、人間も建物とかも全部含めて石化するっていう現象がなぜか起こりまして、それをきっかけとして、まあ、数千年後ですね、その石化からたまたまというかね、いろんな事情があって溶けて、復活した人たちが一人一人、まあ、文明を作っていくっていうプロセスを、まあ、見せてくれる漫画で、なんかそのプロセスにおいて一つ一つの物事、もちろん資源とか、物質とか、あとは ある残っている、まあ、地球上っていうところは変わらないので、その資源とかをうまく活用して一つ一つすごく身近なものから、何から石鹸とかね、そういった身近なものからスマートフォンとか結構高機能なものとか、そういうものを一つ一つ作り出していくっていう作品になっていて、その過程においてね、ジャンプらしく、まあ、文明、科学文明的なものと、科学的なものをないものにしたい文明、まあ、だから それには、まあ、今の銃社会に対するアンチテーゼとかも含まれたりするんですけど、まあ、科学とかがね、銃を生んでしまったりとか、戦争とかを生んでしまったっていう可能性も考えて、まあ、その科学文明対反科学文明みたいな対立における、まあ、バトルものの要素もあったりとか、そのバトルの過程の中で敵味方に分かれて、で、敵だった存在がどんどん味方になっていくみたいな、いわゆる、まあ、ジャンプ的なバトル漫画の要素もありつつ、 その文明を作るというプロセスの本当一つ一つの作り方についてちゃんとリサーチして、その身近な素材、身近なもので簡単なんだけれどもスマートフォン的なものを作るとか、簡単なんだけど自動車的なものを作るとかっていう、それをちゃんとごまかさずにいきなりできるんじゃなくって、これとこれの素材を合わせてこういうふうな化学現象を起こして、こういうふうに組み立てていくとこういうものができるんですよっていうところをちゃんと見せてくれる漫画になっていて、そこら辺はまあお子さんにとっては多分新鮮で面白いだろうし、大人としても勉強になる、身近にあるものって、あ、そっか、こんな風なものでできているんだなっていうところが理解できるというところで、すごく勉強になる。なんか身近にあるものとかのを見る目も変わってくる。それぞれのものが、まあ、できているプロセスとかを一応想像ができたりするので、それで違ってくるし、あとはこれからね、被災とか、まあ、震災とか、天災とかいろんなものが起きた時にどういう風に、まあ、生き延びていくか、どういうふうに生活をしていくかっていうところを考える上でもすごく役に立つ知識みたいなところが詰まっている作品なのかなと思って、そこら辺すごく面白い話になってます。で、今はその地球から離れてね、宇宙に行くっていうストーリーに今まで行っていて、その宇宙においてその技術的なものをまたどういうふうにしていくのかっていうところも含めて今、21巻かな、最新巻21巻が多分6月の上旬ぐらいに発売される予定だと思うんですけど、そこのところのそのスケールのでかさ、歴史的なスケールのでかさとか、地球から世界に、世界から世界に出ていってさらに宇宙まで出ていくっていうそのスケールの大きさも含めて、これからのというか全然これまだまだ続いていけるし、可能性めちゃくちゃあるなっていう作品だったりするので、今のところね、最近だと、鬼滅の刃が終わったりとか、いろんな人気作もジャンプの中で、終わったりしていますけど、なんかこれからの少年ジャンプを背負っていくという意味でもすごく期待している作品だったりします。あとですね、働く細胞という作品、これはまあ新型コロナ、まあコロナウイルスが蔓延している状況で、各所でも話題にもなってますし、これもまあアニメ化もされてます。最近ではね、なんかこれを題材に使った新型コロナウイルスの感染防止の啓発の、動画、アニメ動画とかも作られていたりするなど、各所で話題になっていますが、一応簡単にあらすじ見ますね。人間一人当たりの細胞の数およそ60兆個、そこには細胞の数だけ仕事括弧ドラマがある。ウイルスや細菌が体内に侵入した時、アレルギー反応が起こった時、怪我をした時などなど、白血球と赤血球を中心とした体内細胞の人知れぬ活躍を描いた細胞擬人化漫画の話題作ついに登場ということで、まあ細胞の話なんですよ。赤血球とか白血球とか血小板とか、まあ、そういうものを一つ一つが、まあ、キャラクターになっていて、それぞれのカテゴリーのものたちはなんか似たような服装とか格好をしているみたいな、まあ、それぞれのキャラ分けがされていて、そういうさっき言ったみたいなそのアレルギー反応とかね、病気をしたとか、そういう状態の時の体の反応っていうものを、なんかその病原菌とか細菌とかウイルスみたいなものを、まあ、ある種敵と設定して、それとのまあバトル的なところも描いていくもので、そこら辺のそのまあね、言葉とかで説明されただけだと、その反応とかってなかなか分かりにくかったりするし、どういうプロセスでそういうふうな体の反応が起きてるのかっていうのも分かりにくかったりするんですけど、そういう実際キャラクター化された、それぞれが分かりやすいキャラクター化された登場人物たちの動きで見せてくれるので、そこら辺の想像をしやすくなっているような作品になっている。かつ、まあ、普段の生活の中ではなかなか知り得ないような、あ、 B 細胞やら T 細胞やら、なんかあんまり自分の体の中だけど知らないような部位であるとか細胞の種類であるとか、そういったところまで、細かく紹介してくれているので、やはり生物的な、人体を扱う生物っていう科目ありましたけれども、生物学的なところの勉強にもなるような、楽しみながら勉強できるような作品にもなっていると思います。まあ、単純にね、ウイルスとか細菌とかを、さっきは悪として描いてるって言いましたけど、それが単純な悪ではないみたいなところを、そのウイルスとか細菌の内面を含めて描くことによって、なんかそこら辺も理解ができるとか、まあ、人間本位な考え方で単純に 悪として片付けるわけにもいかないよねみたいな面もちゃんと描いてたりするので、そこの深みも踏まえている作品かなと思います。もちろん監修もね、ちゃんと入っている作品だったりするので、そこら辺がすごくよくできているなと思う作品です。かつこれすごい 他の展開も横展開もしていて、これ、まあ、あの元の作品の著者は清水茜さんという方なんですけど、他の漫画家さんが、働く細胞ブラックっていうのをやってたりとか、ホワイトってやったりとか、あとベイビーとかかな、なんかいろんな他のシリーズにまで展開して、それぞれの白血球の物語のスピンオフとか、結晶版の物語のスピンオフとか、それぞれのキャラクターを生かした別のスピンオフ漫画にも展開していたりするので、そこら辺も含めて、貴重な作品でもあるのかなと思っていたりします。で、最後、地球の連運動について、という作品。これも前に紹介しているものではあるんですが、簡単に説明読みます。命を捨てても曲げられない信念があるか、世界を敵に回しても貫きたい美学はあるか。禁じられた真理を探求する人々を描いた一大叙事詩。舞台は15世紀のヨーロッパ。異端思想がガンガン火あぶりに処せられていた時代。主人公のシンドラ・ファウは飛び級で入学する予定の大学において当時一番重要とされていた神学の専攻を皆に期待されていた。しかしある日ラ・ファウの元に現れた謎の男は研究していたのは異端思想ど真ん中 のある、真理だったということで、まあ、いわゆる、まあ、シー教というふうにこの作品の中では呼ばれているんですが、キリスト教のかなり、昔ながらのキリスト教を信仰しているところの中で、いわゆる天体とか、まあ、星の動きとかね、そういう空の動きとか、そういうものをもとにいろいろ、まあ、当時のキリスト教の中心的な考え方でもあった天動説というものですね。天が動いていて地球が動いてるわけじゃないという考え方っていうものは基本になっている中で、まあ、異端思想とされる地動説っていうものを、まあ研究していく人たちの話になっています。で、第1巻においては結構衝撃的な展開があって、まあ、その異端思想を貫くがあまりに犠牲になる少年とか研究者とかっていうものが描かれていくんですけど、それが、まあ、主人公が結構いきなり、なんだろうな、まあ、ある種その物語からは排除されるっていうところの話をこの前このコーナーでもしたんですけど、その後も2巻3巻と主人公みたいなものは変わっていくんですね。中心となる人物が変わっていく。そのいかにしてその、研究している地動説に至るまでの、まあ、いろいろな星の動きの記録とかを、いかにして残していくかっていう話になっている。その研究の結果を記したその書物たちがある種主人公としてどんどんどんどん書き加えられていて、さらにまあその時代その時代における最新の学説みたいなものを取り入れていって、どんどんどんどん更新されていくっていう、まあ、プロセスを見ることができる。ある種、まあ、地学っていうジャンルですかね、の中における、まあ、天体観測みたいなもの、星の動きとかを、まあ、いかにしてこう記録に残していくか、その動きの理由を理解していくか。なんか昔はその星の動き、一つの星を見ていて、それの動きをずっと観察していて、こう綺麗に円を描くように動いているなっていうところに、なんかとても感動した人と、たまたまその星を見てたんですけど、感動した人がいて、これってなんでなんだろうなってたまたまこう気になっていたところで、その記録を残していたんですけど、それがある日こういきなり方向性が変わるんですね。ぐるっと回っていく、なんていうんだろうな、方向性がその綺麗な円を描いたものがいきなりすっとんきょうな方向に行って、元のなんかあの線のところに戻っていくような感じがする。これは何だろうみたいなところからこう興味がどんどんどんどん膨らんでいって、その前ダンスとされるところに深入りしていくんですけど、そういう今のこの研究結果っていうのは、まあ教科書なりいろんな論文とかにも残されているけれども、そこに至るまでのプロセスっていうのはなかなかその一文とかね、すぐにこうそんなに大した文章では書かれていないことだったりする。それの物語をある種こういろんなキャラクターそれぞれ、その書物を書き連ねて、存続させ続けていく、その人たちの物語含めて、理解していくことができるような作品になっているので、これからまあいろいろな研究をしたいっていう、お子さんとかこれからいろいろ学問の世界に、進めていきたいと思っている親御さんとか、こ こう幅広く見ていくと、まあ、ものすごく残酷なストーリーではあるんだけれども、研究の道、自分自身の学問の道を貫いていく姿にこう勇気づけられる面もあったりするのかなと思ったりしますので、どちらもお子さんでも親御さんでも読んでみるとすごく勉強になる面がある作品だなと思ったりします。ということで3冊それぞれですね、まあ、ドクターストーンについては科学とか物理的な側面、そして働く細胞については生物的な側面で、地球の連動運動については、まあ、地学的な側面で、まあ、勉強にもなるような作品、もちろん面白いことを前提として勉強になる作品だと思いますので、ぜひぜひ合わせて読んでみることをおすすめします。ほい、ちょっと長くなっちゃいましたが、ポンさんどうですかね、どれか読みたくなりましたか？
マンダム、そうだね、いや、どれも僕ね、結構どれもちょっとつまみ食いはしてるんですよ。
お、どれですか？
前にあのチーはね、ご紹介いただいたので、はい、ちょっとどんなもんかなって見たりとか、あとうんうん、働く細胞は、
はい、
まあ、結構前にアニメが、まあ、ちょっと流行った時期があって、
で、ね、はいはいはい、
で、まあ、とにかくね、その擬人化って一口に言うけど、なんかこう、めちゃくちゃこう、まあ漫画っぽいんだけど、なんか人間らしいっていうか、
うんうん、
その、例えばその、荷物を運ぶ、まあ、役割ということで、赤血球だよね、
うん、
赤い人たちが、もう本当にその、まあ、全員こう、何、なんかこう、小包を持って常に動いてるみたいな、うん、これがまあ見方によってはちょっとブラックなんじゃないかみたいな、いやだけどこれこそがまあまさに仕事なんだみたいな、うんうん、だからこう擬人化してるっていうこともそうだけど、人間のことを実は描いてるかなっていうか、逆にさ
人間社会よね、うん、確かに確かに、
そうそうそう、それぐらいなんていうか、みんな人間らしいけど、でも何のために生きてるんだろうっていうすごく難しい問題が体の中にあると思うと、
うんうん、
で、あとあの子供たちがね、決勝版かな、決勝版ちゃんたちが、
はい、ちょっと萌えキャラみたいですね、はい、
そうそう、可愛らしいんだけど、それがけなげに頑張るみたいな、あれも多分決勝版の何かをイメージモチーフにしてるんだと思いますけど、
うん、まあ小さいっていう字入ってくるしね
そうそう、なんかそういうね、なんかこう単に勉強になるというよりかは、その人間の奥深さみたいなことも見れたりするし、うん、
確かに、
あの楽しいしっていうね、のがありますし、うん。で、あと、ドクターストーンもこのアニメを僕見まして。
あ、見てるんですか？あ、ほんと。
うん。だからあんま僕は勉強感ってよりかは、
うん、そうですね。
この物語は、どこに持っていくのかなっていうか、
うん、なん
か不思議な咀嚼感っていうか、
うん、
なんか甘いものだと思ってたら、ちょっと塩味の方が強いなって、思ってたら結構口の中でどんどん広がってって、
あ
の、
うん、
みたいな、なんか、だから、ね、これはだから本当にこう、いわゆる悲しい物語を悲しい物語にしないとか、
うん、
なんかこう、単なワクワクしてるだけの物語が実は勉強になっていくとか、その味わいがどんどん変わっていく、
うん、
なんかそういう漫画みたいな感じはしますよね。
うんうんうん、いや、そうです。最初想像してたのとなんか全然違う話になってるって感じはすごくあります。うん、
いや、それがその、いわゆるリニューアルで、あの、テコ入れでそうなってるってわけじゃなくて、本当に味が変わっていく、変な、う
ん。あ、もちろん、最初から計算してたことだとは思います。うん。
まあ、俺はちょっと知らないけど、本人に聞いてないから。うん、まあ、なんかそんな感じはしているので、うん、どれも、まあ、勉強、その、オレンザに質問としては、
うん、
まあ、今日はくくりだからそう言ったのかもしれないけど、勉強感ってさ、漫画においてはどういう風に捉えてます、う
ん、なんか、付加要素としてあるとは嬉しいなっていう感じはあるんですよね。それこそ映画とかでも、単に面白いだけじゃなくて、何かしらその現代と照らし合わせて考えることがあるとか、付加価値的な要素、うん、もちろんだから面白いことを前提とする。面白くなければそもそもなんか 見る価値を僕はあんまり感じなかったりするので、それを前提としつつ、付加要素として、あ、なんか、読んで、あの、普段、さっきもちょっとドクターストーンについて言いましたけど、身近なものの見え方が変わるな、みたいなところがあると嬉しくなるっていうところはあるんですよね。
付加要素って何ですか？
追加要、だから、単に面白いだけじゃない、 なんかまあ、はい、なんて言うんだろうな、お得感じゃないけど、読んでよかったなって思える感じっていうところですかね。
それをまとめて、付加要素って言うんだ。
付加、うん、付加、追加って
追加する要素ってこと。深い要素じゃなくて。
あ、深いじゃないですよ。付加って、付けるに加えるんですね。
はいはい。要素は、ね。深い要素としての勉強要素ってことか。うんうん、なるほどね。はいはい。まあでもなんか、そういうところから入る人もいるかもしれない。逆にね、勉強できるんじゃないかっていうところから読む人もいるかもしれない、
ね。なんか、いわゆる何とかを勉強するみたいな漫画っていうのは結構あるんですよね。いわゆる小学校の時とかに読むものとかであるんですけど、うん、そういうアプローチではなく、あくまでなんか作品として面白いけど、なんかよくよく考えてみるとすげえ勉強になるな、みたいな、そういうのがなんかいいなと思っちゃうんですよね。
なるほど。面白そう。ちょっとまあ、なんかそういう視点でね、探してみると、実はね、ブラックジャックだって結構勉強になるとかね、なんかそういうこともあったりしますけどね。
なんか前に、なんかポンさん紹介してた学習漫画のイベントとかありましたよね。豊島区かなんかで。
ああ、そうね。だからもう本当に今の漫画って、その取材とかがものすごいから、うん、まあ別にその特に勉強っていう要素がなくても、そのね、裏打ちされた世界観とか、ね、例えばその、うん古代エジプトの物語となったら、それはめちゃくちゃ調べてるから、ちょっとね、出てくる要素だけでも、マニアな人にとっては美味しいし、自然と勉強になっちゃうみたいなこととか普通にありますよね。うん、
これも学習漫画だっていうね。漫画で学ぶ11の世界という展示がありましたね。2019年。うん、なんか、そういう意味では もっと幅広くあるんだろうなと。思いつつ、なんか、うん。僕はとりあえず高校の科目で区切ってこれからもちょっとやっていこうかなと思ってます。
まあまあ、やりたい感じなら全然やっていただいてもいいんですけどね、うん。はい。ありがとうございます。
では続いて30分読書編ですね。だから次回は、親も子も勉強になる漫画スペシャル、歴史地理系編ということで。
すごいね。親を取り込んでいこうっていう姿勢ってことですね。
そうです。まあ、お子さんはなかなか聞いてくださる方も少ないかなと思いますので、まずは親御さんから。
ちょうど親とこの間のとこしか行ってない気がしましたけど、ちょっとね、そういうところ行きましょうかね。
はい。行きましょうかなというところで。ということで、今読み始めているのが、吉永文先生、大奥でございます。最近ね、19巻、最終巻が出て、最終回を迎えた作品でございます。男子の身を襲う謎の疫病が国中に流行り、男子の数が激減、男女の立場が逆転した世界に生まれた、貧乏旗本の水野は大奥へ奉公することを決意する。女性の将軍に使える美男3000人が集められた4人禁制の場所、大奥で巻き起こる事件とはということで、まあその徳川家の、歴史というか徳川家のを辿ってきたこと、あとはやってきたことみたいなことを理解するにあたってなかなか面白いんですよね。2巻3巻あたりで家光、徳川家光が主人公になるんですけど、まあ、家光がやっていた例えば鎖国とかっていうのがなんかどういうプロセスでそういう風になったのかみたいなことを、まあ、一応その仮の平行世界における、まあ、説っていうか一つの仮説とも言わない、なんかもうパラレルワールドの江戸幕府みたいなことを描いてはいるんだけど、なんとなくその歴史的に正しいとされているものよりこっちの方がなんか信憑性あるんじゃねみたいな鎖国の説とかが出てきて、なんかそこら辺もまあ歴史を、ギリギリなんて言うんだろうな、まあ、誤った認識をしないレベルにその間のそのあくまでその歴史書の中の余白の部分ってめちゃくちゃあるので、そこをまあ埋めていくっていう物語になっていたりするので、そこら辺も含めて勉強にもなるし、とにかく人間ドラマが濃厚すぎて、まだ僕3巻ぐらいまでしか読めてないんですけど、めちゃくちゃ面白いです今の時点で。なので、これから引き続き読み進め、他のね、歴史地理系の勉強になるような漫画もピックアップして、また来週に紹介したいなと思っております。
はい、
では3分読書ポンさんお願いします。
ラジオね、ちょっとやめようかなと思うときは何度もあるわけですよ。
お、聞くの大変だもんね、追っかけるのね。
やるのだよ。
何言ってんだこの人。
もう、いや、すごい。オレンジさん本当に鉄の意志っていうかさ、なんかこう自分のやってることを非常に客観的に常に捉えて、うん、数値的にさ、やることを決めて、こう、鉄の意志で貫いていくわけですけど。
客観的なのかな？なんかもう主観じゃないと思いますね。客観的に見たら、いつでもやめると思います、多分。
あ、そうなの？もうじゃあ、わけわかんなくなってるってこと？
わけわかんなくなってないです。自分の視点で、これは続けていく必要があるなと思っているっていうところです。ね、
まあまあ、じゃあ主観を冷静に捉えてるってことだね。俺なんかもう主観がぶれまくりだから、いやもう本当やめようってすぐ思うんですけど、でそんな中こう、まあ、たまたまね、人のポッドキャストちらっと聞きまして、
はいはい、
たまたまね、そしたらなんかね、ウイロウリってわかります？
はいはいはい、早口言葉のやつ。
拙者親方と申すは、もうこの後わかりませんけど、
早いな。脱力早かったな。
この、工場を、ポッドキャスト収録する前にちゃんと読む、みたいな人がいて。
うん、うん、うん、うん。素晴らしい。
で、あと、編集とかもね、するときに、うん、なんかちょっと自分の声がどうとかとかさ、なんかこう、語尾が、なんていうかこう、どういう風に表現として使、言葉の音を使ってるかとか、そういうこととかを自問自答してるみたいな、そういうちょっと、うん、制作についての話みたいなことをして、ポッドキャストを聞いて。
へえ、面白そう。
いや、そうかと。
あれ、紹介した方がいいんじゃないですか、せっかくなら。
ね、ちょっと忘れちゃいましたけど。
あ、本当
いや、別にそれはいっぱいあると思うんですよ。ただ、うん、いかに私が適当に普段、やってるかっていうのをめちゃくちゃこう、まあ反省って言うとちょっと語弊はあるんですけど、
うん、
なんか、いかんよなーとかって思いましてね。
まあ編集とかやってんのは僕ですしね。
そうだ、お任せなんですけどね。
うん、
いや、それでさ、なんかこう、ちょっと少しはラジオのことでも考えた方がいいのかなということで今回は、
うん、
藤井聖堂先生のラジに、うん、ラジオにも程があるという。
はいはいはい、
うん、これ放送作家で、うん、最近だとですね、日本の伝統の正体っていう本。まあ最近これももう4年ぐらい前ですけど。まあ、
タネラジでもなんかそれに関するイベントもね、扱いましたよね。
そう、なんかお姉さん参加されてたみたいですけど、うん、まあ、いわゆるその初詣とか、バレンタインデーとか、うん、まあ本当、古くも最近もいろいろある中なんですけど、こういうこの手の、うん、まあ昔からあるよね的なことは、実は結構人工的に作られたものが多いんじゃないか。もしくは明治以降ですよ、みたいな。なんかそういうことをまとめた本だったりするんですけど、
うん、
まあ、この、まあそういう、なんていうのかな。いろんな事物をどう切り取るかとか、どう面白があるかみたいなところの視点が、やっぱりこの放送作家っていうのは、まあ優れとるんだわな、多分。
うん、
まあ、努力されてるってことなんでしょう。うん、っていうことをちょっと読み直して、まあこれあれですよ。伊集院光さんとか、うっちゃんなんじゃんとか、オードリーとか。そういうふうな人たちが、まあ、何、盛り上がっていくことをずっと見つめてたみたいな話なんで、ちょっとまあ、まあこれを読んだからね、いきなり、ウイローリーが全部読めるわけではないんですけれども。
多分読めないですよね。
そう、何がウイローリーかもまだ分かっていないとこなんですけれども、
うん、
まあちょっとね、そういうふうなものは、まあ、真面目に考えられるようにね、やっていきたいなということで、まあ、ちなみにあれですね、春名誠さんのポッドキャストを聞いて僕は今反省をしているってそういうところでございますけど。
春名誠さん、
へ、はい。まあまあいいんですが。はい、ということで、今回はラジオにも程がある。これを読んでね、我々がいかにパワーアップするかを、もしくはがっくりするかをですね、聞いていただければなというふうに思います。はい、以上です。
じゃあ続いて30秒読書、ポンさんお願いします。
はい。もうね、この辺のね、コーナーの作りももうちょっとやめたいな、本当に。もう反省し同士だよ、本当に。
まあでもね、やめることは簡単なんだよ、はい、ポンさん。続けることが何事も大変なんだ。
本当ね。ということで、マラソンのごとく、ちょっと読んで喋ってを続けております。30秒読書。700ページ
にも。マラソンはちょっと読んで続けてないですけどね。
そう？
普通に走り続けてますけどね。
まあまあまあ、走り続けてますよ。毎週のペースではありますけれども。うん、ということで、700ページにもわたる、独学大全という本を、ちょっとずつ読みまして、もう一月二月経ってるんですけども、ただいま120ページぐらいですね。さあ、今回読みましたところはですね、
うん、
まあ、一日の中の、時間ね、それ、 その中身をグレーとかホワイトとかブラックとか学習に適してるかどうかで分類しましょうということなんですけれど、ここにあります。仕事のような意識を集中力 100% 集中しなければならない時間であっても完全に使えない時間というわけではない。インキュベーションになら使うことができると。インキュベーションってなんだよ。で、気になるところで終わりです、今回は。
ああ、インキュベーションの説明がじゃあ次回に行くってことなんですか？
インキュベーションの説明はちょっと先に飛んでるんですよ。ですから、これインキュベーション引っ張りっていうね、テクニックが使われてるんだと思いますけども。はい、インキュベーションって
何？普通の人読むと思いますからね、そこま
でね。いや、だからここはほらね。亀の一歩で言ってね。はい。皆さんもそういう風に読んでいってもいいんではないでしょうか。うるせえ。さあ、では最後に読書ニュース行きましょう。
お願いします。
はい、気になる読書関連のニュースですね。まずは一つ目。今日漫画ですからね。漫画読書好きが選ぶ面白い漫画はということで、ブックライブという電子書籍ストアで、本当に面白い漫画ベスト100というのが出たんですって。で、どれぐらい知ってるのかなみたいなことなんですけど、1位、呪術廻戦。これ知ってます、
はい。読んでます。
キングダム。続いてキングダム。
読んでます。
暁のヨナ。
知らないです。なんだこれ。
ね、これ気になるよね。それから進撃の巨人。で、薬屋の独り言。
知らないです。
夏目友人帳。
ああ、知ってはいるけど、読んでないです。
スパイ、バイファミリー、これジャンプ
で、ね、スパイファミリー読んでます。
はい。で、私の幸せな結婚。
知らないです。
名探偵コナン。
知ってるけど読んでないです。
最後知らないですって聞きたかったですけどね。まあそんな感じで、まあでもまあ
人にコナンを知らないですと言い放つんですか僕
は。本当面白い人になってほしいんだから、ね、お姉さんには。
面白い人かな。まあそいつ面白いから気楽に嘘ついて
る。知らないですっていうね。まあまあまあ、まあそんな感じで、まあ割とベターなんでしょうけど、でも、知らないのが入ってるっていうのはさ、だから、僕らが知らないけど、圧倒的に大きな世界があるわけでしょ？暁のヨナは。
でわかんないですよ。これ、ブックライブという媒体の問題かもしれないですよ。
ああ、でも、結構ジャンプとかマガジンとか入ってますけどね。どういう感じなんだろうね。
うん。じゃあ、配信中の作品対象ですしね、基本的に。
そんな、あ、そういうことか。あ、なるほどね。じゃあ、これはちょっと、偏り出てくるわな。わかった。じゃあ、こっち行こう。全書店員が選ぶおすすめ少女コミック。トップ100。トップ10。
全国書店員だったら間違いねえや、これ。
これは間違いないでしょ
う。うん。
これはね、最近いろいろと、まあ、言われてますけど、日本出版販売株式会社っていうのがあって。
うん。
これが取引書店700で店頭フェアするらしいんですが、うん、まあ、それに、そのためになのかな、うん、本のプロである書店員がおすすめしたい少女コミックのランキングということで、うん、いや僕少女コミック一切わかんないんですけど、
うん、
行くよ。指先と恋恋、
連連最初だけちょっと読んでましたかね。
あ、はい、あマジですごいね。転生悪女の黒歴史、
知らないです。
うちの弟どもがすみません、
知らないです。
4位、虫かぶり姫、
知らないです。
5位、初婚ウイコン、
知らない。
6位、ある日お姫様になってしまった件について、知らないです。早いよちょっと。無能の鷹、
これスマホでちょっとだけ読みました。
あ、なんで読んでたのね。8位、末永くよろしくお願いします、
知らないです。
9位、王の獣、
知らないです。
10位、恋に無駄口、
知らないです。
いや、これは、ちょっと、こういうのを聞いて、カルチャー中毒者としてはどういうふうに思うわけ？
まあね、難しいんですよ。少女漫画って、まあ、それでジャンル分けするのもあれなんですけど、
うん、
いわゆる、なんて言うんだろうな、恋愛とかがメインになってくる物語にあまりドラマと同じように興味が持てないっていうところがあって、
おそらくあれでしょ、これ恋愛メインだと思ってるけど、どうやらそうじゃないっていうのが結構あるんだろうね。
まああるんでしょうね。あるんでしょうけど、やっぱり入り口とかね、絵柄的に入れないっていうのあるんですよね、どうしてもね。
いや、だからそれでこう、チャンスを失っている人がいっぱいおるってことです。
うん、それはあると思う。
人間と獣の特性を持ち、人から虐げられる亜人の少女、蘭月。弟を無残に殺された挙句、幼くして人間の男に侵され。使いさせられ、そんな運命に抗うために弟の仇を討つため、少女は女を捨て、美しき最強の武人として成長する。 すごいね、これ少女漫画としてランキングされてるんです、ね、
ちなみに何ていう作品ですか？
これは、獣の王ですね。あ、王の獣だ、ごめんなさい、
はあ、あんまり興味持てないない
や、まあ、全部くくらなくていいんですよ。たまたま今俺が読んだだけですからね、まあ、そういう風な、うん、まあ、こっちはだから本当のランキングなのかまあわかんないですけど、そういう実感湧く方なのかな。どっちも僕よくわかんないんですけどね。はい。そして最後、これもね、反省ですよ。僕よくわかんないままに読みますけど、荻上チキさんは非常にこう、読んでらっしゃったみたいな話されてましたけど、三浦健太郎さん、ベルセルクでおなじみの、漫画家ですね、がお亡くなりになったということで、お読みになってました？
僕、多分、初っ端の方結構昔に読んだぐらいなんですよね。だから全然追っかけられてないです。
なるほどね。
最近出たギガントマキアっていう作品はなんか読んだ、一冊だけなのかな、なんですけど、それを読んだんですけど、
はいはいはいはい、
他の作品あんま読めてないんだよな。読んだ方がいいよといろんな人が言ってるのを聞いてきました。
そうなんだ。へえ。なんかまあね、なんつうかこう年齢も正直そんなに遠くない感じもあって、むむって感じですけど、まあね、ちょっと完結できなかったっていうのは非常に残念だなと。
なんかでもね、ずっとこのまま未完のまま終わるだろうなとは言われてたんですよね、ベルセルクってね。
そうなんだ、
ま
あ。
終わらないだろうなっていう。
壮大な感じではあるね。
こんなに早く先生との別れが来るとは思っていなかったっていうのが多く
なるかとかね。まあちょっとね、こんな時あんまりなんか生意気なこと言えないなと思いますが、まあちょっと漫画でも読めるといいなと思いますかね。
うん、
はい。ということで読書ニュースでした。
はい、はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は親も子も勉強になる漫画スペシャル理系編ということで、監督編ではドクターストーン、働く細胞、地球の霊、運動について、そして30分読書編では歴史地理系編ということで多くを紹介し、さらに3分読書ではポンさんからラジオにも程がある藤井聖堂さんですねを紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
実はこのラジオね、喋りながらウィルキンソン飲んでたんですけど、気づいた人いるかな？ゲップも結局出なかったですからね。まあ、よし悪しというとこでしょうか。やっぱちょっと焦点っぽいかな。ポンでした。
タネラジまた。